こんばんは、エンタク P です。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回もアヒルホイッピーをゲストにブルゴーニュをディープに語ります。はい、というところで、まあ、ここまでタイルの好みみたいなことを喋ってきたんですけど、大体僕とアヒルさんの考えてるところってのは、そんなに、差異はないと思うんですよ。
私もそう思います。
でもまあ、それが実際に得点に結びついてるかどうかっていうと、ちょっと怪しいなっていうふうに僕は思ってて、じゃあそれはどうしてなんだろうっていうのは、どうなんですかね。得点のうまい取り方みたいなのがあったりするんですか。
はい。
はい。
まあ、もちろん、周りの人にも差異は与えるんですけども、まあ、それは前提条件ということで、はい、やっぱり序盤と中盤と終盤があるゲームだと思うんですよ、ブルゴーニュは。うん、
まあ、序盤でやるべきことと、中盤でやるべきことと、終盤でやるべきこと、それぞれが、じゃあ違うっていうようなことなんですか？
そういうことですね。はい。A フェーズでは、はい、最初のフェーズではですね、とにかく自分のダイス目で、うん、まあ無理なく取れるものを狙います、私としては。
先生、いきなり1手目がゾロ目だったりしたらどうしましょう？
まあ、でも一番最初だったら、2つ取れますよ。
はい、あ、まあまあ、確かにそうだね。
まあもちろんですね、4人とかだとですね、はい、前の人と同じだぞみたいなね、体制がね、そういうことも、ね、たまにあるんで、
はい、
まあ、そういう時はね、労働者さんの力を借りることもあるかもしれません。はい、あとですね、私が1手目によくやるんですけれども、はい、1個出荷できたら出荷して、真ん中からいきなり何か買うっていうのを結構やりますね。
最初1金だけあるからね、1個出荷すれば何か買えるっていうのはね。
そうですね、あと倉庫を開ける目的もあります。
なるほどなるほど、確かにね、倉庫うまいこと開いてないと2個以上商品をね一気に取れないんですか、うん、それが取れなくて1個だけしか取れないっていうようなことがあったりしますからね。
そうですね、まあ、ある程度倉庫は開けておきたい時もあるんで、
はい、
まあ、最初に出荷は結構ありかなと思って。
なるほどね。
いきなり買うのみたいなね、ことも
ある。ああ、後に回したら誰かに先に買われちゃうかもしれないですからね。
あとはですね、
はい、
自分の手番が先であればですね、
はい、
後ろの人と被ってる数字の場所からは絶対取ります。なぜかというと、後ろの人の選択肢を減らすためにです。はい、まあ、逆に手番がね、はい、遅い時はまあ取れるものを取ろうみたいな感じになります。
そうですね。
特に2人プレイだと、1つの場所に2個しかタイルがないのでね。
ああ、そっか。
まあ、4人プレイだったら4枚あるんで。
4人ならね、そんなにひどい被り方でもしない限りは大丈夫かなっていう感じですよね。
そうですね。まあ、あとはやっぱりマップを選んだ時点で、
はい、
今回はこんなプレイしたいなっていうのはうっすら決まってるはずなのですよ。まあ、さっきも言いましたけれども、自分の城の周りの小さいところをとにかく埋めたいと、まずは。なんで私は A フェーズと B フェーズの時は、はい、とにかく自分の城の周りを伸ばしていく。小さいマスを埋めることを目的としてますね。
これ、ランダムマップの選び方だと、スタート地点の城も選べるじゃないですか。
そうですね。
すごい端のところと、ちょっと内側のところとあると、やっぱ内側の方を選ぶ感じですか？
どうかな。
あ、これも場合によりきりなんですけどね。
場合によるから。うん、まあ、ただね、絶対置いちゃいけないところだけはあるんで。
はいはい。なんか、あります具体的な。
具体的に言うとですね、なんか真ん中に城を置いたら周りが全部黄色のマップとか。
ああ、ありますね。はいはいはいはいはいはいはい。あれダメなんや。あそこからスタートしてた人前見たけど。
いや、別にいいんですよ。あそこからスタートはいいんですけど、あそこからスタートはおすすめしないっていうこと。
はいはいはい。
ね、まあ多分、知ってる方もいると思うんですけれども、
はい、
ブルゴーニュのマップはですね、はい、全部、ダイス目の数字は全部一緒なんですよ。色が違うだけで。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。6、5、4、3、2、1、6、5みたいな感じで全部同じなんですよ。その上に、こう、色とエリアを乗せてるんですね。
あ、そんだけなんだ。
そうなんです。
緻密になんか、数字とか変えてんのかなと思ってた。
逆に言うとですね、変わってないっていうことが結構重要で、お城を置くときに、どの数字でも置ける場所に置くとか、そういうのもありかもしれませんね。
なるほど。
1と2と3しか置けないのに、5と6しか出ないぞとかね、まあ5と6ならまだいいかもしれないんですけど、そういうことも結構あるので、なるべく多くの数字が置ける。場所が周りにある場所に置きたいかなと思いますね、最初のお城はね。
まあやっぱ手を広く持てるように常に心がけたいところではありますよね。
そうですね。労働者でプラスマイナス1はできますし、労働者はまあ使い捨てるものなんですが、
はい、
節約したいね、ということで。
じゃあ次は中盤あたりになってから今度は何を目指していくんですかね。
そうですね。B の後半から C、D あたりまでなんですけれども、はい、だいたい A と B が半分終わったぐらいでですね、他のプレイヤーはじゃあ何を集めてるのかっていうのが少しだけ分かってくるんですよ。どっちの方向に進出してるかっていうのがですね、それに対応しながら自分のエリアを埋めていくっていう感じですね、はい。まあもちろん小さいエリアは早めのフェーズで埋めたいですし、あと大きいエリアをですね、少しずつ埋めていくっていうのが大事だと思います。この中盤でですね、その同じ色を全部早く埋めるともらえるボーナスタイルであったりとか、
ありますね。はいはい。
これなら頑張れば取れるかもしれないとか、
ね、
これはちょっと無理かなっていう判断がついてくるので、ただ全部はもちろん無理
なんで。そうですね。勝てる相手を見極めるっていうか、戦う土俵を選ぶっていうか、そういうことが必要になってくるのが中盤ってことですかね。
そうですね。やプレイヤーによっては、すごいノーマークな色があったりするんで、
は
い、
あ、なるほど。
ノーマークだったら、これは楽に取れるかなっていう判断も、その時にできるかなというところですね。
ギリギリまで競り合って負けるってのが一番痛いですからね。勝ち切れるならいいんだけど。
そうですね。せめて2位のタイルは欲しいところですね。まあ、なので中盤は本当に相手のこう場を見ながら見極める。
なるほどな。ほとんど相手の場とか見ないからな。多分そのせいだな。
いや、別にもちろん、自分の場を埋めてやったーみたいな感じのゲームであってもいいと思うんですよ、あのゲーム普通に。
僕、そうなんですよね。やっぱ自分のところが調子よく受けてるから、わあ、楽しいっていう感じなんですけど。
やっぱりずっと俺のターンとか言いながらね、視聴者とかに置くの楽しいんで、それはそれでいいと思う。
相手の場も見ていかないとダメってことですね。
そしてですね、はい、終盤なんですけれども、まあ大体 D の半分あたりから最後の E ですかね。はい、まあこのあたりはですね、まずとにかくですね、自分の大きなエリアを完成に導くことが大事です。
はい、はい、はいはいはい。
まあ4人プレイだとね、最終ラウンドになってからでも間に合うかなーって思いがちなんですけど、まあできれば最終フェーズの前のフェーズで、あと1個で完成とか、それぐらいにはしておきたいです、個人的には。
なるほど。あ、そうか。僕は最終フェーズに入ってから、これとこれとこれが取れれば埋まるな、みたいなね。そういうことをやってるからね、良くないですね。まあね。もっと計画的にやっていかないといけないですね。
そうですね。やっぱりその計画を立てることによって確実に大きな点数が入るんですよね。
はい、
まあドルゴムの点数はもちろんその知識タイルでの点数もあるんですが、一番大きな点数は価格完成ボーナス、エリアを完成させた時の点数 と、
はい、
と早いもの勝ちで完成させた点数が結構大きいと思っていて、
はい、
なのでそれをね、1枚足りなかったみたいなことにしないっていうのが一番大事かなと思います。
まあ完成させられるかどうかで、天と地の差というか、まあ確かにそれだけでね、まあ10点、20点簡単に変わってきますからね。
そうなんですよね。まあそれと同時に2人プレイとかだとですね、逆に相手に完成せないようにタイルをするっていうのも割と大事なんですよ。
まあ確かにそうですね。まあでかいところなら特にそうですよね。1枚カットするだけでも相当効くような場面っていうのはありそうですよね。
そうですね。動物とかだと相手が集めてる動物だったら、なんとなく取って追いつくとかね、そういう感じでも大事だと思うんです。動物いきなりね、20手ぐらい入ったりしますからね。
そうですよね。いや、結構でかい。
なんとなく取るって大事です、はい、本当に。はい。
なるほど。
まあ、正直言うと、自分の点数を4点伸ばすより、相手の10手をカットした方がいいんじゃないかっていうパターンは、ね、結構あるんですよね。もう最後のラウンドに鉱山1枚ポンとか置いてもですね、ほんと3点なんで、はい。
そうですね。
まあ、一応1金出てくるから4点かなぐらいなので、まあ、それを考えたら、相手の得点源に似そうなところをカットするのも大事かなって、まあ、そんなカットプレイを推奨するのもどうかと思うんですけど。
まあ、自分の手が伸びるかどうか、伸びないようだったら相手のカットもっていうような、こう、重要ですね。
はい。自分の手が伸びるのが一番いいことだと思うんで。うん、
はい。
まあ、あと何手番あるか計算してやることですかね。
はい、そうですね。
なんか、あれあと1手番足りないぞみたいなことが結構あるので、うん、もちろんダイス目に好かれればいいんですけれども、はい、まあ、1手番か2手番分余裕を見て計画を立てておくことかなと思いますね。はい、
まあなんか建物の追加アクションとかあったりするんで、見た目よりも多く動けそうな気がするけど、うん、実際はそんなにうまく出目が走るっていうのはなかなかなかったりしますし。
そうなんですよ。この数字以外だったらいけるのに、この数字が出てて、ね、しかもゾロ目で出るとかよくあるんで。
ある。あれ、やっぱね、終盤になればなるほど、あの、選択肢がなくなってくるんですよね、あのゲーム。
そうなんですよね。だいたいやりたいことが、
うん、
うん。決まってきちゃうんですよ。うん、まあ、それは自分も相手も同じなので。
そうですね。終盤の結構無駄になりそうなことっていうのが多い。あれをどうやって超えていくかっていうのが僕はよくわかんないというか、あれなんですけどね。
なんか、囲碁の寄せみたいな感じではありますかをね。
ちなみに、アヒルさん、マップ全面埋めたことってあります？
全部は無理ですね。
あ、あ、そうなんだ。
もちろんできるとは思うんですけど、ないです。
うん、あ、そうなんだ。200戦やって無理なんか、そっか、やっぱ難しいよな。
まあ、それもあるんですけど、別にゲーム全部埋めたから勝つゲームじゃないんで。
まあね。はい、確かにね。
そのさっきも言いましたけど、はい、小さいマス最後に埋めるよりは、なんか違うことやった方が点数高いってことがよくあるんでね。うん、
確かにね。
まあでも結構埋まりますよね。うん、8割、9割ぐらいは埋まるかな。
そう、うん。残りほんのちょっとまでは埋まるもんね。
まあ、逆に言うとみんなそれぐらいは埋まるんだっていうことなんですね。はい、
ああ、なるほど。じゃあ、それ以外のとこでどうやって点数稼いでいくかみたいな話にもなるわけですね。
3つとか4つで構成されたエリアがたくさんあるマップはあんまり好きじゃないかなっていう。
ああ、なるほどね。
それだったら小さい1とか2と、あと大きいやつが1つか2つみたいなのが
好きなの。はい、メリカリがついてる方がいいような感じですかね。うん、
そうですね。最初の得点源と後の得点源みたいな感じ、はいはい、
あ、なるほどね。確かにそういう構成の方が分かりやすいっちゃ分かりやすいかもしれないですね。
そうそう。もう一つあって、はい、このブルーオーにはですね、得点がですね、はい、完成ボーナスとかの得点はその都度入るんですけど、はい、知識タイルの得点であったりとかは最後に入るんですよね。
そうですね。はいはい。
なのであんまり最初に得点取りすぎちゃうとですね、ちょっと狙われるっていうの
も。なるほどね。見かけの得点とね、あの実質の得点っていうのがまたちょっと違ってきますからね。知識タイルでね、稼いでると目に見えないんですよね。ゲーム終了時にドガッと得点入ってくるんだけど。
あれ、そんなに得点あったのみたいなことがあるんですね。
う
ん、
確かに確かに。
なので、できればね、最初の方はそんなに得点がこう伸びてるように見せないように、はい。
ああ、なるほどね。
ありますね。
まあ、あの、BAJ でプレイする分には、あの、ゲーム終了時の得点っていうのが見えるんで、まあ、それ見ながら、あ、誰が勝ってんだなっていうのは、あの、わかるんですけど、リアルでやるときはね、特にそんないちいち計算してらんないですからね。
そうですね。うん、まあ、リアルでやるときはですね、本当に、むしろ得点入れるの忘れそうで危ないっていう点も実はあるんです。BAJ でやった方がそこら辺は確実かなと。
リアルでやるとあれ面白いのが得点トラックが半周分ぐらい遅れてて、あ、これダメだわっていう風に思ってても、なんかすげえ勢いで追いついてきたりするんです
よ。そう、
あの得点の入り方がかなり強烈で、あれが多分リアルでやってると面白いところですよね。目に見える、ガンガン得点入ってくるあのスピード感っていうか。
さっき250点取ったって言ったんですけど、
はい、
その時ですね、はい、フェーズ、最後のフェーズ、フェーズ E のですね、はい、3ラウンド目ぐらいまでですね、130点ぐらいだったんですよ。
はどういうことですか？そっから数手番でガツンガツンガツンと得点入ったってことですか？
そうですね。あの、6マスエリアと5マスエリアをガッガッて埋めて、ね、
そういうの残しておいてあげる。
プラス、そうですね、はい。あとプラスアルファで黄色はまあちょこちょこ置いてたんで、はい、最後に得点ガーって入って。
まあ6マスエリア埋めると30点
って。大逆転だぜ、みたいな。
5マスエリアも20点ぐらいでしたっけ？
うん。
だからね、得点トラック半周ぐらいするわけですよね、それだけでね。
そうですね、割と油断させてどんどんみたいな感じで、あれは楽しかったんで、ああいうプレイをしたいなと、個人的に。
いや、そういうプレイできたら楽しいですよね。
うん。うん、最初からかっ飛ばして、そのままゴールもいいんですけどね、はい、小さいじゃあガンガン埋めて。
そう。あれ、まあ、逃げ切りは逃げ切りでね、気持ちいいっていうか、ストレスがないんでね。
それはないですね。
うん、追い込むときは本当にこれは追いつくんかなっていうようなストレスと戦いながらやっていかなきゃいけないっていうんで、まあそれだけに勝てるとね、やっぱ気持ちいいんだと思いますけどね。うん、まあ逃げ切るのは終盤がね、追いつかれるプレッシャーみたいなのはね、あるわけで、そこはまあいろいろありますよね。
そうですね。まあ別にいつ取っても点数は点数なんで。
まあそうですね。
そんな劇的な方法で勝つ必要はないです。
各人の足色の差が違ってても、最終的にまあ競り合いになる。っていうのがね、このゲームの面白いところですね。
うん、そうですね。
まあ、なんだかんだでね、バランス悪いんじゃないのとかね、そのマップ強すぎんだろうとか言っててもね、まあ、きちんと勝負になりますからね。
そうですね。建物がね、建物エリアが8個繋がってるマップはちょっと勝率良くないかなと思います。
なるほど。きついな、それ。
あれはちょっと。
建物8種類建てなきゃいけないってことですもんね。もう縛りがきついな。
あのマップでやる場合はまず4人プレイじゃないと選ぶ気になれないですよね。
なるほど。
まあそもそも同じエリアに2つ置けるっていうのが出てこないかもしれないという時点で、
ね、うん、
2人と3人は厳しいと、
はい、うん、
で4人でやった場合はそのエリアは少しずつはもちろん埋めなきゃいけないんですけど、
はいはい、
まあ、あと船優先ですね。結局手番が早くないとそのタイルがカットされたら全て終わるみたいになっちゃうね、うん、
なるほどね。船どの程度取っていくかっていうのはね、難しいところかなっていうふうに思うんですけど、そりゃあまあ一番って取れればいいんですけど、どれぐらい重視していくべきなんだろうっていうのはあって、うん、
まあ私も別に2番手3番手4番手でもあんまり気にしない時が多いかな、うん、まあ、もちろん1番手慣れそうだったらって感じですかね。まあ要はですね、前の手のプレイヤーと欲しいタイルが被らなければ
あ
んまり遅くてもまあ残ってるやつでなんとかなるだろうくらいの勢いでやってますね。置けば4番手から1番手になるみたいな時は置くようにしてます。まあ、船大好きな人とかがいると船枯れるみたいなこともあるんで、
たまにますね。ガンガンガンガン船上げちゃって、行っちゃうの。
まあそういう人とは特に張り合わない方がいいかなと。
ああ、なるほど。
張り合ってもあまりいいことがないな。
うん、
まあ何から埋めるかを意識すれば多分30点はあると思うかな。
なるほど。
まあ他の人のやつを見てどうだろうね。うんうん、
もっと他の人の盤面を見て柔軟に手を打っていくって感じかな。今の話を総合すると、うんうん、多分そんな感じかな。
そうなんですよね。まあ、ちょっとこれは余談なんですけれども、
はい、
オレゴンっていうゲームがあって、
はいはいはい、
オレゴンっていうゲームはある隊長さんっていう方に教えてもらったんですけど、うん、もう
はい、
その時にですね、まあ、オレゴンは4枚手札があって、
うん、
まあ、自分の手番の時にその4枚プラスアルファな、なんか特別なボーナスタイルとかを使って、
うん、
一番得点が取れる行動をするって教えてもらったんですよ。
はい、
まあ、ブルゴーニュもね、そうなんですよ。
まあそうですね。
2つダイスを振って、その結果で、うん、今自分にできることの中で、一番得点が将来的に取れる行動をする。
はいはい。
っていうゲームだと思ってるんでね。
うん、
まあ、その時はそんな点数なんないかなって思ってても、うんうん、まあ、じゃあ次のためにこれは確保しとこうみたいな感じで確保することも結構ありますね。うん、
なるほど。
あ、そういえば、
はい、
さっきあんま話してなかったけどさ、
うん、何、
城のタイルはやっぱ優先的に取りたいよね。オールマイティだから
ね。ああ、そうだね。まあ、ね、
話をするの忘れたけど、まあいいか
な。まあいい、まあみんな分かってんじゃない。
そうだよ、ね、
強いだろこれって見るから。うん、まあ、城なんかね、特に強いから取りたいし、城でもやっぱり先に一番全部埋めれば、なんていうの、先着順のタイルがもらえるわけじゃないですか。大体城なんか全員やっぱ埋めるんだから、それ考えると先に城どんどん使ってった方が有利かなっていう気はしますね。
まあでもね、最後に一個だけ残したい気もするし、ちょっと悩ましいです
ね。ああ、まあね、確かにあればね、いろいろできるからね。なるべく選択肢の狭いところに突っ込んでいけるように取っておきたいっていうのも話としてはわかりますね。
まあ今 ボの話はするしなくてもいいかな。
コンボの話どんなの？
まあ、例えばさ、視聴者置いて、
はい、
で、その効果で倉庫置きましたと。
はい。
で、倉庫で1個出荷したら、じゃあ2金になりましたと。
はい。
そこでお金で1個買って残りの台数それを置くとかね。そういうコンボを決められるとちょっと嬉しい。
ああ、なるほどね。ずっと俺のターンだよ。うん、
そうそうそう、うん。なるべく手番を圧縮したいからね。
そうね。
うん。
ね、僕割と銀行強いんじゃないかなっていうふうに思ってて。
まあ銀行強いっすよ。
うん。まあ、銀行で倉庫の銀行を買って、置いて買ってみたいなね。
うん。うんまあ、それをやるには、やっぱり、こう、建物のエリアが分かれて
る、うん。そうだね。確かにね。うん。銀行は、そうやって自給自足できる唯一の建物っていうか。
まあ、そういう意味で考えると、やっぱ、鉱山の定期収入は大きいかな、っていう感じですね。1番手か2番手かでもう変わるけど、
うん、
やっぱり真ん中に鉱山売ってたら、絶対1個出荷して買う。
ああ、なるほど、なるほど、
うんうん。
鉱山1個周りに置いてるのと、あと真ん中倉庫にあるかないか。あれランダムだっけ？倉庫に出てくる鉱山って。
うん。
だよね。
真ん中はランダムですね。
だもんね。出てくるかどうかわかんないもんな。
うん。まあ、できればやっぱり、確保したいですね。
うん、なる
ほど。労働者をちょっと使っても、うんうん。
鉱山で収入が入るタイミングが、要するに、5回、5回って言っても、まあ最後は使えないから。
まあでも最後2点ですよ。お金は1個2点。
2点。
月1点だからね。
だから、まあ2点って考えても、これ立てるだけで10点ってことじゃないですか。うん、1ラウンド目に立てるとね、
うん。
でかいよね。
でかいですね。
うん。1枚で10点稼げる建物、そうそうないよね。
うん。
そっか、やっぱ、いるんだな。
え？どうぞ。
うん。
うん、
あった方がいいんだなと思って。
まあ、取れるなら取った方がいいね。
そうね。
まあ、取れなかったら諦めるということで、うん。
まあ、それだけで決まるかっていうと、それ、そういうわけでもないからね。
うん。
うん、
まあ、そんなところですかね。
ど
こ
かね。
バリトカットについて、別々に語ってしまったけど。
カット大事ってこと？結論は。はい。
それはあります。
うん、
最後のラウンドで、
うん、
自分の個人ボードに置き場がなくてもカットしたりしますから、
ね。ああ、なるほどね。
取るだけなら別に、ただなので、はい。
まあ、じゃあ終盤はカット。カット、カット、カットの嵐。まあ、つっても、自分のでかいところ完成させられるのはスイッチの方優先しなきゃって話だけどね。
もちろん自分の得点になるやつが、
うんはい、
まず優先ですよ。その上で、
はい、
まあ、ここをカットしたらちょっと嫌なんじゃないかなっていうところは、
うんうん、
なんとなく取ってみるみたいなことをするかもしれないですね。
はい。この辺のキビも、はい、多分二人戦とかが一番如実に出てくるところだと思うんで、まあ、二人戦から練習していくと結構多人数の試合にも応用効きやすくなるのかなっていうような気はしますね。
そうですね。やっぱり二人だと、時間も短いので、でも一時間ぐらいかからずに終わっちゃうんじゃないかな。
そんなもん。へえ、まあそっか。
まあルールを知ってるっていう
前提ですけど。はいはいはい、はい。あ、単純にね、タイル少ないから、早くなるよ。
うん。そうそうそう。考えることも結構少ないのでね。
ああ、そうね。確かにね。
タイル少ないと。
うん。なるほど。このゲームそんなに今カットした直後で、そんな強烈な殴り合いないとか言ってもなんかあんまり、説得力ないような気がするんだけど。
いやいや、そんな強烈な殴り合いないです。
ないですね。はい。はい。ないんで。
ないです。
まあ、二人でやったからってめちゃくちゃガチガチなあれにはなることはないよね。
ないです。
ないです。はい。ということで、二人用でも結構問題なく遊べるっていうのは、ソルゴーニュ、稀有な点かもしれないですね。このクラスのボードゲームとしては。
そうですね。出てきたタイルによって、こう、二人プレイだとランダム性が高いんで、出てきたタイルによって、こう、点数の取り方を考えるっていうのもあるし、
は
い、
うん。
あとね、二人プレイだとね、
はい、
黄色のタイルで、例えば、じゃあ、倉庫4点になりますっていうのが出てきてもね、倉庫のタイルがまず出てこないとかね、
そうですね、
そういうこともあり得る。
はいはいはい。
はい、
まあ、仮にね、自分が欲しいのが出てきたとしても、それをカットされる可能性も高いってことなんだから、いいかな。
カットは普通の人はあんましないと思うんで。
あ、そう、しない？
安心してください。すいません。安心してくださいとか。
うん、まあだから多分アヒルさんみたいな領域に行くにはカットが重要になってくるっていうことなんだと思いますね。はい。
でも私別に初心者にカットとかしないんで、許してください。はい。
はい、わかりました。そういうことにしていきましょう。
はい。
ということで、まとめはカット大事でいいの。まあ、盤面見ましょうってことですよね。盤面見て、相手と被せるか被せないかの判断して、終盤はカット。
いやいや、まあ、終盤はまずは自分の大きいエリアを埋めることだって言ったじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
序盤は小さいエリアを埋めると、うん、中盤は相手の盤面とかを見て、競争が激しくなさそうなところで、同じ色全部埋めましたボーナスとか、そういうのを視野に入れて取っていくと、
はい、
で最後は大きなエリアを埋めて、まあ、その上で特にやることがなかったら、相手が欲しそうなタイルを取るというね、はい、ことです、
はいはい、最後の最後ですね、はい、わかりました。ということで、まとまったかな。
わからん。
告知がございます。8月31日日曜日にですね、オンラインボードゲーム会、電脳テスキを開催いたします。これ、昼の部と夜の部に分かれまして、オンラインでボードゲームをみんなでやってみようという試みですね。昼の部が13時から18時、夜の部は20時から24時。まあ、これは24時、きっかりで終わるかどうか分かんないんで、まあ、ひょっとしたら延長あるかもしれませんということで、まあ、詳しいことはブログの方を、見てもらえればと思います。で、アヒルさんもこちらいらっしゃるんですかね。
はい、お昼から行こうかなと思ってます。
はい、はい、ということで、アヒルさんともゲームできると思いますんで。
あ、この機会にブルゴーニュを覚えたい人大募集
して、はい。なるほど。はい。ということで、まあ、アヒルさんにブルゴーニュやりたいですって言ったら、アヒルさんが、ビシバシカットしてくれると思いますんで。
いやいやいや、いいそうするんだよ、いいそう。
はい。アヒルさんとブルゴーニュをね、やりたい方はぜひぜひ来ていただければと思います。まあいいですよ。別にあのね、ブルゴーニュじゃなくてもね、もっとマイナーなあの、ユーフォリアやりたいですとかね、コンテナやりたいですとかね、そういうのでも全然 OK だと思いますけども、やっぱある程度人数集まんないとちょっと流れてしまうっていうか、さすがに二人でやるのきついよねっていうようなゲームもあったりするんで、まあそこは、まあ人数集まればっていうような感じですね。まあその時ですね。その時どんぐらい人来るかもちょっとわかんないんで。
はい。
なので、はい、その場になってからということですね。
参加するにはどういう方法を取ればいいんですか？はい、
あ、特にまあ別に当日来てもらえばいいかなっていうふうに思うんですけども、うん、あのブログの方のコメント欄か、もしくはツイッターですね。そちらの方まで連絡いただけると把握できるんで助かります。で、当日はブログの方からリンク貼るような感じで、あのレンタルチャットとか用意すると思うんで、そちらの方で集まって何かやりたい人っていうのをまあ点呼かけて集まったら、まあそっちのサイトの方に移動とか、まあそういう感じになるのかな。あ、なんかあの外から見えるロビーみたいなのがあった方が多分来た人も入りやすいかなみたいなのもあると思うんで、
うん、確かに、
ね、よくしたいと思います。
はい、
はい、
楽しみにしてます。
これは余談なんですけど、
はい、
名前ですね、電脳テスキっていうね、名前どうしよっかなっていう風に思って。
え、名前つけたじゃないんですか？、
うん、まあ別にね、あのオンラインボードゲーム会やりますってまあ言えばそれでいいんだけど、なんか名前つけようと思って、でいろいろ考えたわけですよ、
うんうんうん、
これボードゲーム好き語りっていうポッドキャストですけども、好きっていうのはあの茶道ですね、茶道から来てるわけですけども、
うんうん、
あの茶道でお茶を立てるのに人が集まるイベントを茶好きって言ったらしいんですよ。茶好き。
なるほど。
うん。で、茶好き。
そこから来ているのか。
はい。で、その茶好きっていうのも、元はというと、みんなで集まって絵を描く、絵好きっていう集まりから来てるらしいんですね。絵好き、茶好きってあって、じゃあまあ、ボードゲームをやるために集まるのは、なんとか好きっていうのがいいだろうっていうふうに言って。で、最初僕、バンスキっていう風に考えたんですけど、これ語呂が良くないんですね。
そうですね。うん、ちょっと語呂が良くないですね。
エスキ、チャスキって来てるから、やっぱり一音っていうかでまとめたいわけですよ、
うん。
で、何がいいかなって考えて、じゃあ手を使うから手すきでいいかなと。で、手すきだと意味が、あの、手が暇な手すきにもかかるじゃないですか。
暇な人は来てください、
うん、
そ
うそうそう、
ね、
手好きな方はぜひどうぞみたいなね、あの、うんうん、で僕ら遊んでるのもそんなね、あのすごいあれじゃなくて手好きで遊んでるだけなんですよみたいな感じでね、なんかおつな雰囲気じゃないですか。あ、だから、あ、これいいかなっていう風に思って、でまあオンラインなんで電脳を頭につけて電脳手好きっていうね、そんな風な名前になったんですけど、まあそんな感じでね、なので、あのお手好きな方いらしてくれればっていう感じです。はい、
はい、 まあ、8月31日ね、はい、小学生、中学生は夏休み終わりの、
ね、最終日ですね、より
ですけど、まあ、そんなこと関係ある人は多分あんまいないと思うので。
は
い、
まあ、そうですね、多分、はい、はい、大丈夫だと思いますね。9月いっぱいまで休みみたいな人とかね、もしくは休みなんか全然ねえよっていう、どっちかだと思うんで、多分大丈夫だと思います。8月31日、日曜日、電脳テスキ開催します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今日は付き合いいただきまして、アヒルさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。私もですね、普通にイルゴーニュやっても、ダイス目に嫌われまくって、ボロ負けすることもあるんで、はい。
そうなんや。
あんまり期待しないでください。はい、遊んでくれる人も。はい。
わかりました。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。繰り返しになりますが、8月31日に開催されます電脳テスキ、お手すきならぜひお越しいただければと思います。それでは